ハッピーライフ。この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、9月ももう終わりですよ、はい、早いですよ。はい、私この間東京に5日間旅行に行ってきてて、はい、でその間に歯磨き、歯ブラシはね、はいはい、よくホテルについてる歯ブラシ、はい、あれでいいかなと思って買ってきてたんですけど、はい、買っていかなかったんですけど、はい、歯ブラシって、あの旅行のホテルの歯ブラシって、ええ、使ってるうちにあの繊維がボロボロになってきて、うん、なんでね、歯に繊維が刺さるっていうか、
まあ、まあホテルによってはあまり、いい歯ブラシを置いてないところもありますから、まあ一回の使い切りというような考えで言うと、まあ十分なんですけれども
ね。でね、その時にね、はい、あの歯にこう日頃から歯の隙間をこう掃除してるもんですから、はい、ええ、あ、ないの嫌だなと思って、うん、近所のドラッグストアで、はい、こう買ったんですよ、歯の隙間のこう
フロス
っていうか
糸ようじ
みたいな、そうそれを買ったんですよね。で買ってやってて、でも一緒に泊まった友達は一切そういうのしてないんですよ、はい、ね、近いのに、はい、あれしなくてもいいのかな、しないと気持ち悪いけどなと思いながら聞いたんですよね、はい、あの歯間ブラシしなくてもね気持ち悪くないのって、歯に挟まらないの、うん、って聞いたら、はい、あんまりなんか挟まらないって言うんですよね、うん、でそれは歯磨き粉じゃないかって、歯磨き粉いいの使ってるかって言われたんですよ、はい、で私あの夜の歯磨きはまず1回目 あの歯磨き粉つけないでして、うん、もう1回要はリンスつけるみたいな感じで歯磨き粉でこうやってペッてやるもんですから、そんなにいい歯磨き粉が必要っていう風に思ってなかったんですけど、うん、なんかその歯周病予防の今すごくいい歯磨き粉があって、うん、なんかそういうのを使うと全然違うよって言われて、はい、高いよでもって言われて、うん、高い歯磨き粉はいいのかなって思ったわけですよ今日。
まずですね、
歯医者さんの見地から、
はいはい、今日のお客様、
はい、すいません
今日のお客様、あの空知歯科医師会の財務担当理事、もう金庫番です、うちの金庫番、足別の頼本先生に来てもらいます。頼
本先生です、よろしくお願いします。すいません先生、一方的に悩みを話してしまう頼本先生、優しいからついつい言っちゃった、
はい、
はい、でね、先生、そのね、歯磨き粉は高い方がいいのかなって、歯間ブラシ使わなくてもいいぐらいいいのかなって、すごい、それだったら高い歯磨き粉買った方がいいのかなって思ったんですけど、歯医者さんの立場からするとどうなんですか？
歯磨き粉っていうのは、うん、あの歯磨き粉っていう名前があるから、はい、患者さんってどうしてもその洗剤みたいなイメージを持たれてると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、僕らの立場から言うと、歯磨き粉っていうのはどっちかといえばその磨き粉ではなくてですね、
うん、
あのフッ素であるとか、
はい、
あと最近はあのなんか牛乳由来のカルシウムを歯に持っていく、要するにドラッグデリバリーシステムみたいな、
はい、薬、はい、
要するにそっちの意味合いの方が強いような感じを僕は今は持ってるんですよね。
うん、
昔は歯磨き粉は確かにあのなんかタバコのヤニを
取る
ためのとか、そういうのが
あって、まあ、いわゆる研磨剤的な要素が、
はいはい、最近はそういうのじゃなくて、研磨剤は入ってなくてね、
はい、
フッ素がいっぱい入ってるとか、
うん、
そういうのが売りの歯磨き粉が増えてきてますから、
はい、
先ほど言われてたようにその歯磨き粉いいのを使ったから歯の間の汚れが取れるとか、
うん、
そういうのは僕はあんまりわからないですね、
うん、っていうか、うん、あのちょっと結論から言ってしまうと、
うん、
多分値段の高い歯磨き粉を使えば、
うん、
良くなるかっていうと、
うん、
それはちょっとあまり、うん、クエスチョンマークかなと。
あ、そうなんですか、はい、なんかね、うん、その歯茎の隙間とかがこう引き締まって、うん、でなんかその隙間とかがそんなに開かなくなるみたいなのをちらっと聞いたんですけど、
まあ、薬用の効果が歯磨き粉にどれだけあるかというと、
うん、
うーん、それはな、これだけの値段がするものをつけてて変わるかなっていうような、
あの、
決して聞かないとは言いませんけれども、
プロから聞いてても、そんなに
歯周病に効く薬効成分が入ってるとか最近出てますけども、はい、
うん、
それよりもやっぱりその物理的にね、
うん、
きれいに汚れを取ることで、
うん、
その結果歯周病は治りますから、 そっちの効果の方がずっと大きいと思う。
だから極端言ってしまえば
プラスアルファに過ぎないと思う。
そうですね、極端言えば歯磨き何もつけなくても歯ブラシできちんと丁寧に歯と歯の間まで汚れが落とせるぐらいのしっかりした 歯ブラシができていれば、
うん、
あのつけなくてもいいんじゃないかなっていう。
なるほどね、うん、いや考えたんですよ、その高い歯磨き粉を買うべきなのか、それとも歯磨き粉を買う分の金額を歯医者さんでメンテナンスしてもらうのか、どっちなんだろうと思ったら、うん、いやメンテナンスかなやっぱりとは思ったんですけれども、
うん、もちろんそうですし、うん、歯磨き粉にお金かけるんだったら、音波ブラ超音波ブラシ、
はい、
高級なんですけれども、はい、ちょっと、そちら
いつもいつもスラッチ司会司会さんのイベントの一番いい商品で羨ましく見てるやつですね、はい、
そちらを買った方が自分で手で磨くよりきちんとした正しい方法を、
はい、
で、磨くんであれば、
うん、
その超音波ブラシの方が、汚れを落とす効率ははるかにアップすると思います。
そうなんですか、はい、なんだそっか、うん、じゃあまあね、こう口の中がすっきりするとか、こうそういう自分の気持ちの部分ではいいものはいいのかもしれないけれども、別にそれに頼らなくても
そうですね、
いいと。やっぱり正しく磨く、ちゃんと磨く。
逆に僕らよく患者さんに言うのは、うん、歯磨き粉をいっぱいつけて磨くとね、
はい、
もう口の中が泡だらけになって、
うん、
いかにももうすっきりして、
うん、
もう磨けたという意識になってしまってね、
はいはいはい、
まだ不十分なのにやめてしまう、
うん、
そういうことが起きちゃうから、だからさっきも言いましたけど、歯磨き粉っていうのはそのどっちかというとフッ素を歯に取り込むためのものとして考えていくならば、だから一回歯磨き粉をつけずに綺麗に全部磨いてね、
はい、
その後、まあその同じブラシでもいいし柔らかいブラシでもいいし、歯磨き粉をつけて歯に歯磨き粉を塗って、
はい、
そしてそのままうがいはあんまりしないで、
はい、
そのまま寝るという、そしたら口の中にフッ素がね、はいはいはい、残ってて、
なるほどね、その役割って考えたらいいんだ、
う
ん、
そういう使い方の方が僕は勧めてますね。
そしたらあれですね、逆に最近だったらデンタルリンスみたいなのがあるから、うん、そういうので一回うがいしておいてそのまま寝た方がいいってことですか。
そうですね、
だってさ、はい、自分ですごい丁寧に磨いたつもりで隙間までちゃんとやったつもりで寝てもなんか朝起きたら口の中ザラってしてるような気がして、うん、磨ききれてないんだなきっとって思う時ありますからね。
やっぱりとにかく表面のね汚れをその機械的に落とすっていうのがもう最大の予防です。虫歯に対しても歯周病に対しても、
はい、
とにかくね細菌の餌を残さない、
はい、
細菌っていうのはその、食べかすやお砂糖なんか餌にして、はい、どんどんどんどん増殖してそいつらが酸要は歯を溶かすようなものを、うん出してきますので、
はい、
それが虫歯の原因になりますから、
うん、
細菌たちの動きを鈍くするには餌を残さなければいいんです、
うんうん、
つまり食べかす、
はい、
うん、歯の周りの汚れっていうものをなくせば、細菌の活動は、すごくね小さくなりますのでね、う
ん、私の知り合いが歯磨きした後、
はい、
ガム噛んでたんですよ。それはダメ？ガム甘くないかってちょっと思ったんですけど、
いやノンシュガー の、
うん、
フッ素入りのガムならどちらかといえばいいと思います。
いいんだ、今、出てる、
あとあれですよね、
何でしたっけ、
キシリト
ール、キシリトール、
私が知っててどうすんですか。一瞬
忘れましたね。
キシリトール、
うちの子供たちもちっちゃい頃は、
うん、
毎日夜歯磨きした後に、
はい、
ガムを噛んでから寝るっていう習慣をしてましたよ。
ただキシリトールでも 100%、
うん、
100% キシリトールっていうガムじゃないと、
なるほど、
ほとんど意味がないかもしれない。
100% キシリトール、
ただなかなか一般ではね売ってないかもしれない、
うん、
歯医者さんの専売っていうかの専用販売みたいな感じで歯医者さんに置いてるとこはあるかもしれないですけど、 100% のキシリトールガムっていうのはなかなかね、まあネットで買えるんでしょうかね。
あ、うん、そうだ、何でもネットで買えちゃうもんね、はい、そうか、なんかちょっと考えちゃいましたね。じゃあ今ほらテレビではね、
うん、
朝方テレビつけてたら本当に歯ブラシの CM と歯磨き粉の CM すんごいやってるんですよね、うん、それとシャンプーの CM すんご いやってるんですけど、うん、いつもなんかあこんなのあるんだとかちょっとドキドキしながら見てるんですけども、うん、それ惑わされちゃいかんのですねきっとね、うんまあ、そんなことよりもちゃんとやるのが一番大事なの、
う
ん、
あまりそういうものに頼らずにっていうことですよね、はい、
やっぱりブラシでこすんないと汚れは取れませんからね。
はあ、
だからやっぱりその歯間ブラシなり、うんデンタルフロスなり補助的なものを使って、うん汚れを落とすとより一層綺麗になるので、うん、絶対そちらの方がいいと思います。
デンタルフロスって、うん、あのこうキキキキやるやつって、あれなんかあの私たまにこうやってみたら繊維が歯に逆に挟まっちゃって嫌な思いすることあるんですけど、
まあそれで今糸ようじみたいな感じで出てますのでね、うん、そちらの方が使い勝手がいいかもしれないです。
自分の使い勝手がいいものを探せばいいんだ。
そうですね、自分が使いやすい道具を選んで
それが、なんか何でもいいやと思って買って、こんなもんだら普通だろうと思って買ったら、私ども歯と歯の隙間が細かったみたいで、うん、全然入りやしないの全然あるんですね、入りやしないの、なんか普通サイズのやつが、もうなんか何してんだか分かんないみたいな、うん、
SS ぐらいじゃないと入らない
かもしれないですね。そうみたいです。意外に細かったんだなと思って、うん、あとびっくりしちゃった。
本当にきっちりとこう 歯の間が閉じてるような人っていうのは全く入らないので、はい、やっぱりそういう人は歯間ブラシよりもデンタルフロス、糸ようじ、
歯間ブラシってのはある程度歯肉がこう下がって隙間になった人が使うものだから、
うん、あそうなんだ。
だからちゃんとあのピンク色のとんがった歯肉をしてる人は、はい、
そんな
デンタルフロスの方が、
だから若いうちはあまりね歯間ブラシ入らないです、
うん。私なんでうちの踊りのおばちゃんがね、うん、いつもいつもブラシを持って歩いてるのか全然理解できてなかったんですよね、うん、用事とかブラシを必ず持ってて食事の後にやってるんで、なおすごい神経質だなって思ってたんですけど、うん、ちょっと最近わかる気がします。
あのやっぱりねこれもうどうしようもないんですけれども年齢とともに歯茎萎縮してしまうんですよね、はい、まあ下がると言った方が分かりやすいでしょうか、うんつまり歯と歯の間、歯と歯茎の境目が広がってくる、はい、広がるわけではないんです。もともとの形が歯茎が萎縮することによって外側にむき出しになるだけで、うん、そこに隙間ができてくるんですけど、これね年齢とともに避けられないものなんです。
お腹の肉や胸の肉が下がってくるだけじゃなくて歯茎も下がっちゃうんですか、
う
ん、
それはねどうしようもないんですよね。なので間が開くと、デンタルフロスだけでは逆に汚れが落ちづらくなってくることもあるので、うん歯間ブラシ、その人のサイズに合った歯間ブラシ、
はい、大きいの刺そうと思ったらグニュってなっちゃう、
ね、あんまり狭いのに大きいの入れても逆にすごく開いてるのに細いの使ってもなかなか効果は上がらない。
あと場所によって大きさが全部違いますからね。
あそうなんですか、考えたこともなかった。
太いのが入る場所もあれば細いのが、うん、だから太いのが入るところを細いのでやっても
意味がないんだ、
綺麗になりませんからね。だからうちの患者さんとかも、うん、S と M と L3 種類使ってる人とか、
すごい、
どんどんどんどんなんか面倒くさくなってって
面倒くさくな
っていやでも
大変だね
ってそういう風に気使ってやられる方っていうのは歯は長持ちしますよね。
あそうなんですね。
小さいところに大きいの無理やり入れたらさっき言ったように本当は自分で歯肉を下げちゃうってことになっちゃいますから。
そっかそっかダメなんですね。なかなか奥深いな。一本で済まそうとしてます。
ないは小を兼ねないですから
兼ねないです兼ねないんですね。でも小さいやつってケースがちゃんとついてて、で化粧ポーチに入れて持ち運べるようなのとかもあるんで、なんかなかなかいいもんだなって思って、うん、ちょっと最近気に入って持ち運んでるんですけどお肉とか食べたらね、お肉がねなんか刺さっちゃうんですよね。もう嫌な、
繊維性のもと特に鶏肉とか染まりやすいですよね。
そうなんですよ。あとなんか水菜とか繊維性のものを食べたら、ね、なんかなかなか取れなくて、
私も若い頃はそんな歯の間に物挟まんなかったんですけど、最近やっぱりね挟まるようになってきてます。
山本先生すごい歯の隙間空いてなさそうに見えるんですが、
僕は挟まんないです。
ですよね。
先生結構ガッチリしてますよね。
歯ね、本当ですよね。綺麗にね。悔しいな。私も歯医者さん家に生まれたらちゃんとなったかな。
毎日デンタルフロスは通してます。
あ、やっぱちゃんと通すんですか。はい、はあ、やっぱそれなんだね、きっと。なんか年取ってきてね、もう最近こういろいろあちこちちょっとガタが来てんなって思うんですけども、や やっぱりちょっと歯はなんとかしないと一生もんなんで、眼鏡かけるわけにもいかず、
だからどんなに上手、歯磨きね、私はきちっとやって上手だって人だって100点満点絶対全部は取れてないですから、ないんだ、
そうですね、そうなんですね、
だからその普段磨けないとこをね綺麗にメンテナンスするっていうつもりで歯医者へ行ってね、はい、綺麗にしてもらう、だから上手な人は言ってみればね、
はい、
3ヶ月とか4ヶ月に1回でもいいし、歯ブラシが自分が下手だと思ったら毎月行かなきゃならない人もいるし、そういう風に感覚は多分行ったらその先生がね、
はい、
あなたは毎月来なきゃダメですよ、はい、そういう風に言ってくれると思いますよ、
私行けてないんですよ今行かなきゃいけないと思ってるんですけど、だから余計気持ちが悪いんですよね自分で、うん、歯ブラシも一緒に買ってこようと思ってるのに、また長く同じ歯ブラシ使って、ね、私先生ね、歯ブラシってね1年に1本取り替えるんだと思ってたのでもう秘書先生に大笑いされたんですよ、もうあれは歴史に残ってますよね、びっくりされましたよね。
今年もね、11月の末にねハートフルフェスティバル、
あ、来月ですか、
再来月ですね、
うん、
あと、まあ、約2ヶ月後ぐらい、
はい、今年はどこであるんですか。
今年は三浦会員で、
あ、そうなんですね、
また戻ってきますので、
はい、
まあ、その時に、歯ブラシのプレゼントもまた、は
い、あるかもしれない、景
品である、あるかもしれませんので、
そうですね、
モアさんもぜひいっぱい持ってっていただいて、
何年ぶりに
何年ぶりにもらえます、本当に。でも歯ブラシね、ほら占いが書いてある歯ブラシとか
占い
あって、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ、後ろになんか占い書いてあるんですよ、歯ブラシに、びっくりしました、おみくじになってるこの歯ブラシと思って、でも老眼だから何書いてるかよく見えないはぁと思って、可愛いと思って、でもあれは子供たちやね、お父さんお母さんに歯についてもっともっとなんかこう興味を持ってもらういいきっかけですよね。
そうですね、歯ブラシのつかみ取りなんていうのは
大人気ですよ。
真剣にやってくれてますので
、はい、意外と子供たちががっちりつかめてびっくりしますよね。またカラフルで可愛いんですよ、これがね、毎回大人気ですよ、
これで。
歯ブラシのつかみ取り、
まあ、あるかどうかわからないんですけど
ね、あったらいいな、はい、まあ、でもそういった詳しい話は、11月のこの番組でご紹介してもらえるんですか。
はい、また担当の、ね、川原先生が、はい、説明してくれると思います。
ひょうひょうとした感じで、
はい
はい、そういえば頼本先生、あれ頼本先生じゃなかったっけ、セイコーマートさんを自分の冷蔵庫のようにしてるって言ってたのは、はい、今相変わらずですか、はい、家の前に冷蔵庫、
今日はまだ行ってないです、
あ、今日はまだ行ってない
です。毎日行くんですか。
毎日行きます
それ歯ブラシと同じですね
歯ブラシと同じで、アイスクリームをね、
アイスクリーム
買いにね行くって言ってます。
夕張メロンアイス、
そうです、そうです、
ガリガリ君と、
ガリガリ君とでもそれでもちゃんと毎日そういうの食べてもちゃんと歯のメンテをしてれば、
そうなんです、
頼本先生のように
綺麗な
歯、綺麗な歯でいられるっていう、甘いもの控えなくても済むという実証例ですから、
はい
はい、さあそろそろお別れの時間です。今日は押尾先生とそして足別の頼本先生にお越しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。